13。私の書いた手紙はかなり長いものであった。母も私も今度こそ先生から何とか言ってくるだろうと考えていた。すると手紙を出して二日目にまた電報が私宛で届いた。それには来ないでもよろしいという文句だけしかなかった。私はそれを母に見せた。大方、手紙で何とか言ってきてくださるつもりだろうよ。母はどこまでも先生が私のために衣食の口を修繕してくれるものとばかり解釈しているらしかった。私もあるいはそうかとも考えたが、先生の平静から押してみるとどうも変に思われた。先生が口を探してくれる。これはありうべからざることのように私には見えた。とにかく、私の手紙はまだ向こうへついていないはずだから、この電報はその前に出したものに違いないですね。私は母に向かってこんなわかりきったことを言った。母はまた、もっともらしく思案しながら、そうだねと答えた。私の手紙を読まない前に、先生がこの電報を打ったということが、先生を解釈する上において、何の役にも立たないのは知れているのに。その日はちょうど主治医が町から院長を連れてくるはずになっていたので、母と私は、それぎりこの事件について話をする機会がなかった。二人の医者は立ち会いの上、病人に看聴などをして帰っていった。父は医者から安賀を命ぜられて以来、両便とも寝たまま、人の手で始末してもらっていた。潔癖な父は最初の間こそ、甚だしくそれを意味嫌ったが、体が効かないのでやむを得ずいやいや床の上で用を足した。それが病気の加減で、頭がだんだん鈍くなるのか、なんだか日を降るに従って、無精な排泄を意図しないようになった。たまには布団や敷布を汚して、旗の者が眉を寄せるのに、当人はかえって平気でいたりした。もっとも、尿の量は病気の性質として極めて少なくなった。医者はそれを苦にした。食欲も次第に衰えた。たまに何か欲しがっても、舌が欲しがるだけで、喉から舌へはごくわずかしか通らなかった。好きな新聞も手に取る気力がなくなった。枕のそばにある老眼鏡はいつまでも黒い鞘に収められたままであった。子供の時分から仲の良かったサクさんという今では一里ばかり隔たったところに住んでいる人が見舞いに来たとき、父は、ああ、サクさんかと言ってどんよりした目をサクさんの方へ向けた。サクさん、よく来てくれた。サクさんは丈夫で羨ましいね。俺はもうダメだ。
そんなことはないよ。お前なんか子供は二人とも大学を卒業するし、少しくらい病気になったって申し分はないんだ。俺をごらんよ。
かかあには死なれるしさ。
子供はなしさ。
ただこうして生きているだけのことだよ。達者だって何の楽しみもないじゃないか。
干潮をしたのは、サクさんが来てから二三日後のことであった。父は医者のおかげで大変楽になったと言って喜んだ。少し自分の寿命に対する度胸ができたというふうに、機嫌が治った。そばにいる母は、それに釣り込まれたのか、病人に気力をつけるためか、先生から電報の来たことを、あたかも私の位置が、父の希望する通り、東京にあったように話した。そばにいる私はむずがゆい心持ちがしたが、母の言葉を遮るわけにもゆかないので、黙って聞いていた。病人は嬉しそうな顔をした。
そりゃあ結構です、と妹の夫も言った。
何の口だかまだわからないのか、と兄が聞いた。
私は今更それを否定する勇気を失った。自分にも なんともわけのわからない曖昧な返事をして、わざと席を立った。